朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。日本のスポーツ界にはベテランの域に達しても今なおトップ選手として現役を続けている人をレジェンドと称することがありますね。
はい、
そのルーツはジャンプの葛西紀明選手がヨーロッパでそう言われていることを、14年のソチオリンピックでメダルを獲得してその年の新語・流行語大賞のトップ10入りしたことも大きく影響したと言われているそうです。ただその流れが来るはるか前にあるプレーに対してレジェンドに日本語で言う伝説という称号がついたものがあったのをあなたはご存知でしょうか。そのプレーを生み出した方こそ今日64歳のお誕生日という元サッカー選手の木村和司さんです。木村さん、1958年7月19日広島市生まれの元サッカー選手。現役時代のポジションは主に攻撃的ミッドフィルダーという選手でした。広島タイガーフットボールクラブで腕を磨いて、県立広島工業高校時代には高校選手権でベスト4の成績を残し、明治大学へ進学、サッカー部に所属します。するとですね、大学生にもかかわらず在学中に日本代表に抜擢されるなど注目された選手だったんですね。で、卒業後81年には当時の日本リーグ日産自動車サッカー部、現在の横浜 F マリノスへ入部するということになります。ただこの時代はまだ J リーグありません。
はい、
日本サッカーは不毛な時代でございます。木村さんも日産では社員としてサッカー以外の時間はデスクワークをこなしていたということだったんですね。その木村さんデビューは81年4月5日の富士通戦。加入後選手としてやや伸び悩んだ時期もあったそうなんですが、83年、当時日産の監督であった後に日本代表監督も務められます加茂修さんによって右ウィングから攻撃的ミッドフィルダーにコンバートされると大きく成長を遂げていきます。するとチームは前年度の8位から2位へと躍進。天皇杯決勝ではゴールチャンスを演出してヤンマーを2対0と破り、初タイトルも獲得するようになります。そんな木村さんの転機は86年、当時あったプロサッカー選手登録制度スペシャルライセンスプレーヤーというものがあったんですが、
はい、
なんとこの第1号選手になるんですね。これはすでにドイツでブンデスリーガーとして活躍していた奥寺康彦さんがプロのまま日本のリーグに戻ってくるならわしもプロにしてくれと木村さん自ら名乗り出たことで実現したそうです。木村さん年俸は1200万円、国産プロ第1号ということになります。もうこの当時のサッカー選手で1200万円破格ですよ、
うん、すごいですね。
このプロ契約第1号になりたいという思いは前の年の85年、あの伝説のプレーがあったからというのも大きいのではないでしょうか。ではその伝説のプレーをご紹介します。今や日本代表がサッカーワールドカップに出るのはなんとなく雰囲気として当たり前の時代ですよね。
はい、
ただ今はアジア予選より本大会の予選リーグどう勝ち抜いて決勝トーナメントまで駒進めるかっていうのが大きな話題となるワールドカップなんですが、1980年代、日本においてサッカーはまだまだマイナー競技。一度62年のチリワールドカップ予選に2カ国のみ予選出場っていうことがあったんで初出場のチャンスがあったんですが、韓国に負けてそれ以降最終予選にすら進めません。だから一次予選で敗退っていうことが繰り返されていたんです。ですからワールドカップ出場は夢のまた夢の時代でした。当時の日本代表の試合では空席の方が多いんです。
空席、
そう、当然メディアの注目度も低いですよね。
はい、
スポーツニュースでさえ扱いは小さいものでした。そんな時代背景で行われたのが1985年のメキシコワールドカップの予選です。例えば一次予選、国立競技場で行われた対北朝鮮戦というのがあったんです。日本のホームの試合ですよね。
はい、
珍しく試合前から多くの歓声聞こえたんですって。
ん、なんでですか。
だから予選も佳境を迎えていたからなのかなと、さすがに日本を応援するお客さんが多く詰めかけたのかなと選手は思ったそうです。
はい、
実は北朝鮮を応援する在日本の北朝鮮サポーターの 歓声だったんですね。
日本の応援じゃなかったんですね。
ホームなのにもかかわらず、はい、なんと3万人の観客のうち7割ぐらいが北朝鮮サポーターで、北朝鮮の応援の方が圧倒的に多かったという、そんな時代だったんですよね、
はい、
でこの頃の日本代表、実力はアジアでも高い方ではありませんでした。この試合でも北朝鮮が一方的に攻めて、日本必死に守るという試合展開。カウンターのボールが雨でぬかるんだために急に止まって、それを拾って決めた虎の子の1点を守りきって勝ったんです。ラッキーが重なったことで勝ったということなんですね。
運が味方してくれたんですね。
でこの後アウェー北朝鮮の試合では、なんと32本のシュートを浴びながら、なんとか必死に無失点で切り抜けて、0対0引き分けで一次予選を突破するという、そんな状況でした。で次の対戦もなんとラッキーなことに、ちょっと力の劣る香港が勝ち上がって、ホームアンドアウェイの試合を制した日本、いよいよ韓国との最終代表決定戦に進出するんです、
はい、
ワールドカップ出場まであと一歩という、今までにない快進撃が85年のメキシコワールドカップのアジア予選だったということなんです。2試合の合計で韓国を上回れば、初めてワールドカップ出場を果たすことになります。ただこの頃の実力は明らかに韓国の方が上です。韓国はこの2年前に国内リーグをプロ化します。ですから全員プロ選手、さらに過去のワールドカップ予選では日本、韓国に勝ったことがないっていう、そんな時代だったんです、
はい、
ただほんの少しだけ巧妙もありました。前の年84年に行われた日韓定期戦で、木村和司さんがゴールから30メートルの地点で得たフリーキックによる得点などで、久しぶりに韓国に勝利していて、いやこれまでの対戦とは違うんじゃないかっていう期待感を抱いての一戦だったんですね。木村さんのフリーキックは当時の日本代表の数少ない武器で、一次予選ではコーナーキックをなんと直接ゴールに蹴り込むという離れ技2回もやりました。
すごいですね。
だからコーナーキックからグイーンってボールが曲がってそのまま入っちゃう、すっごいシュート、
はい、
もう信じられなかったですから、この当時はね、
はい、
日本代表の選手たちがですね、その期待に応えようと、韓国との第一戦、国立競技場で行われるんです。日本代表の選手たちが競技場に着くと、北朝鮮戦以上の歓声が選手たちの耳に届いてきます。ただこの間の件がありますから、また日本在住の韓国サポーターが多く詰めかけて、韓国応援する歓声なんだろうなと思った選手も少なくなかったようなんです。
いやそう思いますよね。
ところがですね、はい、グラウンドに出てみると、多くの日の丸の旗が振られて、日本を応援するなんと6万人を超える大観衆が選手の目に入ってきたそうです、
はい、
そうなんです。史上初のワールドカップが見える戦いを見ようと、今までにない数のファンが国立に詰めかけました。でこの頃の日本代表には、あの松木安太郎さん、気に入らない笛ですねっていう解説をする人です、
はい、
あとは後に日本代表の監督を務める岡田武さん、それから、数々の有名な選手、もちろん木村和司さんもメンバーとして入っていました。そんな日本サッカー界の期待は、当時中継した NHK の山本アナウンサーの名実況、東京千駄ヶ谷の国立競技場の曇り空の向こうにメキシコの青い空が続いているような気がしますっていう実況からスタートしたんです
ね。素敵ですね。
いや期待感が高まる中でのキックオフでした。で肝心の試合は日本が押し気味に進める展開でした。ただ前半30分と前半41分に韓国が得点、あっという間に2対0。試合前の期待感は落胆に変わって、やっぱり韓国にはかなわないのかっていう空気が漂ったそうです。しかし間もなく前半終了という43分、日本はゴール前でフリーキックのチャンスを得ます。その距離40メートル、キッカーは木村和司さん。カーブをかけたフリーキックはゴール右上隅に決まって、なんと2対1。応援に駆けつけていた大観衆はこのゴールに歓喜して、一気に同点の期待が高まります。1点を追いかける展開、後半は日本が攻勢をかけます。しかしヘディングシュートがバーを叩くなど、どうしても1点が奪えません。最後は再び韓国がペースを握り、結局2対1のまま日本は敗れ、その後韓国で行われた第2戦も0対1で敗れ、日本はワールドカップ初出場を逃しました。 結果的には韓国に力の差を見せつけられることになったんですが、この時の木村さんのフリーキックは当時の日本のレベルをはるかに超えた希望という意味で伝説のフリーキックと呼ばれるようになったんです。
はい、
この韓国戦の敗戦が大きなきっかけの一つとなって日本もプロ化をしなければという機運高まります。やがてそれが現在の J リーグ発足へとつながっていくんですね。
そうだったんですね。
でその J リーグは地域密着で下部組織を作って、そこで子どもたちの育成にも力を入れてきたんです。その結果今や日本代表は世界のクラブで活躍する選手がほとんどですよね。
はい、
ここのレベルは上がったということになります。あの時代唯一の世界レベルだった木村和司さんのフリーキック、あのプレーの熱狂、その後の落胆が現在の日本のサッカーレベルを作るきっかけとなったと言えるでしょう。だからこその伝説のフリーキックなのかもしれません。今日は木村和司さんの伝説のフリーキックご紹介しました。